皆さんこんにちは。それでは、福音のメッセージとして今ご紹介いただいた通り、主はブドウの木というテーマでお話をさせていただきたいと思います。今ご一緒に賛美いたしました、主はブドウの木という御言葉は新約聖書のヨハネの福音書の15章の5節の御言葉がこの歌の歌詞になっております。その御言葉をお読みしたいと思いますが、その前にもう一度今賛美した曲の歌詞も先にお読みしたいと思います。これはリビングプレイズの歌詞でありますけれども、主はブドウの木、私は枝です。いつも離れずに、主はブドウの木、私は枝です。豊かな実を結ぶ。御言葉にとどまり愛に生きるなら、この世は知るでしょう主の救いと癒し。主はブドウの木、私は枝です。豊かな実を結ぶ。そしてこの歌詞の元になったこの聖書の箇所も続けてお読みしたいと思います。ヨハネの福音書の15章の5節の御言葉です。私はブドウの木、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人にとどまっているなら、その人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないのです。今日はこの聖書の主はブドウの木という御言葉についてお話をさせていただきます。この福音書15章の5節の御言葉は、イエス様がこの後十字架にかけられ死なれる前に弟子たちに語られた大事なメッセージです。ここでイエス様はブドウの木、私たちは枝ですと語られています。人が私にとどまり、私もその人にとどまっているならばとは、枝である人がブドウの木であるイエス様に離れることなくつながっているならと言い換えることができるでしょう。私たちは主イエス様につながっているとき、豊かな多くの実を結ぶことができる。もしつながっていないのなら、何もすることができないというのです。イエス様につながって豊かな実を結ぶ人生とはどういうことでしょうか。ここでブドウの枝について考えてみたいと思います。ある信仰書には、ブドウの枝には一つの大きな目的がある。それは実を結ぶことである。ブドウの枝は家具を作るにも家を建てるにも役立たない。薪木としてすら利用価値はない。しかしブドウの木につながっている限り、実を結ぶにはうってつけなのであるというふうに書かれていました。ブドウの木は木から離れては何の役にも立たないというのです。本当に切り落とされたブドウの木は役に立たないものかを知るために、少しインターネットで検索をしてみました。すると全く使い道がないということではないようで、クリスマスに飾るリースなどには使われているようでした。ただ今のブドウ農家さんもブドウの木の品質を保つために不可欠な枝の剪定によって出る1年分のかなり大量の枝の処分に毎年大変苦労していらっしゃるとの記事が載っていました。なんとか有効利用できないものかと、その利用方法を模索していらっしゃるようです。やはり利用価値は少ないということは本当のようです。枝自体では特に目立った役には立たないけれども、木につながって成長するなら、やがておいしい実を豊かに実らせ、収穫したその実は多くの人々に喜ばれることになる。それがブドウの枝と言えるでしょう。聖書の御言葉は、神様であるイエス様につながっているならば、その人はブドウの実以上の素晴らしい実をたくさん実らせることができる豊かな人生になると語っています。イエス様につながるための私たちにとって最も重要なことである良き知らせ、福音が書かれているのが聖書です。 それでは主イエス様につながって生きていくには具体的には一体どうすればいいのでしょうか。聖書にはそのために私たちが知るべきことが書かれていますので、これからお話をする6つの事柄を通して順番にお話をしたいと思います。まずその第一歩は、この世界を作られた神様がいらっしゃることを認めることです。この世界はたまたま偶然に出来上がったわけではなく、全知全能の神様がご計画を持ってこの世界のすべてを作られました。そのことは旧約聖書の最初の創世記に書かれています。第二として、私たち人間一人一人も神様によって作られた唯一無二の存在だと知ることです。神様が愛を持って作られた大切な尊い存在、それが自分私たち一人一人なのです。アメーバのような単純なものから途方もない長い年月をかけて進化した結果が自分だと学校では教わってきたと思います。しかし人の存在は偶然が重なって、たまたま今この世界に生きているのではなく、神様がご自分の姿に似せてご自分と共に生きるものとして深い愛を持って作られた特別な存在なのです。このことも聖書の中に書かれています。第3として、人は自分を作られた神様から離れて自分の思うままに生きていくことを選択した罪人であることを認めることです。神様に背を向けて自分勝手に自分を神として生きること、このことを聖書は罪と呼びます。たとえ犯罪と呼ばれるようなことはしたことがない人であっても、神様の前では罪のない人は一人もいません。すべての人が神様から離れて罪人となったと聖書には書かれています。そしてこの罪を持ったままでは、人は死んでから天国に入ることはできないこと、死後神様の前で裁きを受け永遠の滅びに入ることも書かれています。このことを認めることです。第4として、神様は滅ぶべき人間を何とか救い出したいとお考えになり、ご自分の一人子であるイエス様をこの世にお使わしになり、何一つ罪のない唯一のお方イエス様が、すべての人の罪を背負って十字架の上で、私たちの罪の身代わりとして死んでくださったということを受け入れることです。自分の罪のためにイエス様が十字架にかけられ死んでくださったことを信じ受け入れるとき、すべての罪は神様の前に許され、滅びから永遠の命へと移されることが聖書に書かれてあることです。第5として、罪を許し永遠の命を私たちにお与えになるために十字架上で身代わりに死んでくださったイエス様は3日目によみがえり、今も天において私たちを取りなし守り導いていてくださっていることを知ることです。私たちがこの世を去る時が来ても、私たちは天に召されて主イエス様の身元に引き上げられることが聖書に書かれてあることです。イエス様は天に私たちの住まいを準備して、やがてこの世の終わりの時にもう一度私たちを迎えに来てくださるということ、その希望の約束を聖書として私たちに与えてくださっています。第6として、日々の生活の中でも聖書の御言葉に心を向け、何をするにもまず御言葉に照らし合わせて考え判断の基準をとすること、先ほどの歌詞にあった御言葉にとどまること、また日々父なる天の神様にイエス様を通して祈りながら歩むことですと言われても、すぐに簡単に実践することは難しいと思われると思います。少しずつでも心を主イエス様にいつも向けようとするとき、イエス様が私たちをしっかり守り支え導いてくださる経験をされていくことと思います。ただイエス様と御言葉にとどまることを求めさえするなら、 私たちの努力や行いではなく、神様からの手を差し伸べられて、私たち枝がブドウの木であるイエス様にしっかり結びつくように助けてくださいます。このように私たちがイエス様を自分自身の主として心に受け入れた時から、まことのブドウの木であるイエス様につながった枝となり、多くの実を結ぶことができる人生を歩み始めることができるようになるのです。これは私たちの努力によるものではなく、神様からの一方的な恵みであると聖書は語っています。ただ信じる信仰によってイエス様につながり、誠の命が木から枝に流れるように、木につながってさえいれば、その命が私たちに永遠に注ぎ続けられるのです。枝が木につながっていなければ、木から流れる命がないので、やがて枯れて死んでしまいます。神様は私たちが木から離れることなく永遠の命を得て、豊かな人生の実を実らせることを熱望してくださっていらっしゃいます。それでは、豊かな人生の実とはどんな実でしょうか。一般的に実り多い人生といえば、この世の成功者の人生を思い浮かべるのではないでしょうか。素晴らしい才能を持ち合わせ、世の中に知られ、富や名声をその手に収め、健康上に何の問題もなく、家族の愛情にも恵まれている、そんな人を思い浮かべるかもしれません。特に才能もなく、経済的にも余裕がなく、健康にも不安があったりすると、全ての幸せを満たしているような人を見ると、とても羨ましくなります。神様は不公平だと不平不満が出るかもしれません。人生の勝ち組とか負け組という言葉がありますけれども、誰しもできるなら勝ち組に入りたいし、負け組で良いとよと思う方はいらっしゃらないと思います。しかし、聖書で語られる豊かな人生とは、この世の豊かさの判断基準とは全く異なっています。どんなに富や名声があっても、神様から離れて自己中心に生きる人の人生の終わりは儚く永遠の滅びに至ると語られています。聖書の中に次のような例え話が出てきます。その箇所をお読みします。これはルカによる福音書の12章の16節の御言葉です。ルカによる福音書の12章の16節にこう書かれています。それからイエスは人々に例え話をされた。ある金持ちの畑が豊作であった。彼は心の中で考えた。どうしよう、私の作物をしまっておく場所がない。そして言った。こうしよう、私の蔵を壊してもっと大きいのを建て、私の穀物や財産はすべてそこにしまっておこう。そして自分の魂にこう言おう。我が魂をこれから何年分もいっぱいのものが貯められた。さあ休め、食べて飲んで楽しめ。しかし神は彼に言われた。愚か者、お前の魂は今夜お前から取り去られる。お前が用意したものは一体誰のものになるのか。自分のために蓄えても神に対して富まないものはこの通りです。たとえあり余るほどの財産があっても、もう一生働かなくてもう悠々と遊んで暮らせるお金を手にしたとしても、今日その命がなくなるとしたら、そのお金にも何の意味もありません。どんなにお金を積んだとしても、自分の命を買い戻すことはできないからです。もちろん才能や財産のある人を否定しているわけではありません。才能があってもなくても、財産があってもなくても、最も大切なことは、自分の罪を悔い改めて神様を信じ、自分の主として信頼して歩むこと、その人生こそ本当の意味で豊かな人生だと聖書は語っています。ここで聖書が語る良い実についても聖書から見てみましょう。これはガラテヤ人の手紙の5章の22節から23節をお読みします。 382ページガラタヤ人の手紙の5章の22節からお読みします。しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。ここで言う御霊とは聖霊とも言われますけれども、聖書では誰でもイエス・キリストを信じた瞬間に聖霊を受けることが書かれています。聖霊は私たちのうちに働いてイエス様をより深く知ること、従うこと、主に似たものとなるように助けてくださいます。聖霊の実は私たちのもともとの罪深い性質から来る行動とは全く逆のものです。愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制、このような実はイエス様を信じ受け入れた人に聖霊が働いて豊かな実として日々の生活の中に表されてくると聖書に書かれています。一方、もともとの罪深い性質、肉の性質とも呼びますけれども、そこから来る行いについても聖書に書かれています。これはガラテ人への手紙の5章の19節から21節382ページにこう書かれてあります。肉の技は明らかです。すなわち、みだらな行い、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、泥酔、流教、そういった類のものです。現代の私たちの周囲を見渡すならば、このような罪深い性質から来るさまざまな悪い思いや行いに満ちているのではないでしょうか。そんな中で悩みや苦しみもがいている人たちも多くいらっしゃると思います。神様から見ればとても悲しいこの世の中の状況と言えます。神様から離れた私たちの生まれ持った罪の性質から来る思いや行動は、常に自己中心で自分勝手で他人を傷つけてしまう言葉や行いを自分ではどうすることもできないような存在といえます。今日のテーマの御言葉の中に、私を離れてはあなた方は何もすることができないのですと書かれている通り、私たちは主から離れては何一つ良いことをなすことはできないのです。それに対してイエス様とつながりを保つなら、私たちも次第にイエス様に似たものへと変えられていくことが聖書に書かれています。先ほどお読みした御霊の実、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制とはイエス様のご性質そのものです。イエス様の地上のご生涯は汚れが全くなく、御霊の実に満たされた神様のお心に唯一かなうものでした。そのイエス様に似たものと成長させていただけるなら、私たちも同じように御霊の実を結ぶものへと徐々に変えられていくという希望があります。自分ではどんなに努力しても不可能であったとしても、やがてこのように神様に変えていただける約束は本当に幸いな恵みとしか言いようがないと思います。また人生には必ず辛い試練があると思います。イエス様を信じさえすれば、これからの人生において悲しみや苦しみが一切なくなるというわけではありません。ヨハネによる福音書15章の中には、ブドウの木に対して神様であるイワシが枝に刈り込みを入れるということが書かれています。枝を剪定したり整えたり、枝が実を結ぶようにできるようになるよう世話をされます。枝を刈り込むとは、一見枝を傷めているように見えますけれども、その枝がやがて豊かな実を結ぶためにはどうしても必要な作業です。それと同様に人生には 時としてとても辛い試練がありますけれども、神様はその試練とともにそこから脱出する道も備えてくださっており、その試練を通して私たちを訓練し成長させることによって、神様の心にかなった正しい生き方へと導いてくださいます。このように見てきますと、神様はイエス様を通して私たちを素晴らしい実り多い人生に導きたい、滅びではなく永遠の誠の命を与えたいと切に願っていてくださっていることに気づかされます。信仰書の中には刈り込むという言葉の言語、アイロという言葉の意味には取り除くという意味のほかに持ち上げるという意味があり、枝を持ち上げると訳すると、実を結ばない枝がもっと光と空気に触れられるように助けて、できるならば実を結ぶように励ますという積極的な働きを意味することになるというふうに書かれてもありました。神様は私たちに必要な良きものを何とか与えたいとお考えになり、私たちを引き上げたいと今も忍耐を持って待っていてくださるお方です。聖書の神様は私たちを厳しい規則で縛りつけ、自由を奪い、試練に合わせ、ご自分に無理やり従わせようとする暴君のようなお方ではありません。ご自分の愛する一人子を犠牲にしてまで、罪人の私たちをもう一度ご自分の身元に引き寄せ、この上ない恵みを与えたいと今も強く願っていてくださるお方です。どうぞこのお方に心を向けて、その恵みを受け入れること、イエス・キリストを信じることを強くお勧めしてメッセージを終わります。ありがとうございました。